ホット&ホット、綾瀬のこと何でも知りたい。綾瀬ロケーションサービスシンポジウム、小学生以下参加可能事業、綾瀬ロケーションサービスシンポジウムを開催します。昨年4月に沖縄国際映画祭に出品した短編映画ルーツの上映や、同映画の監督を務めた渋谷優さんなどによる撮影秘話、これまでの綾瀬ロケーションサービスの取り組み内容を紹介するパネルディスカッションなどを予定しています。映画にも登場するご当地グルメ、綾瀬トンスキメンチの販売もあります。日時、1月26日日曜日、午後1時30分から4時、場所、オーエンス文化会館、定員300人、申し込み順、主催、綾瀬ロケーションサービス、綾瀬市商工会、申し込み方法、1月20日までに、氏名、振り仮名、電話番号、希望席数を、郵便番号 252-1192、市役所商業観光課へ郵送、消印有効。E メールアドレス w m 705685@city.aya.kanaga.jp か電話 70-5685。 この記事には過去のシンポジウムの様子の写真と短編映画ルーツの一場面の写真2枚があります。映画やドラマなど、官民一体で撮影を受け入れ中。綾瀬ロケーションサービスは、平成26年4月に、市民などで結成した、綾瀬市ブタッコリーロケ隊、通称ブタロケ隊と、市で組織されました。市の知名度向上と、地域の活性化を目的に、映画やドラマなどの撮影を誘致しており、エキストラの手配やロケ候補地の紹介を行っています。撮影の誘致のみにとどまらず、ご当地グルメの開発やロケ地巡りを楽しめるロケ地マップの制作、全国で初めての市民写真入りロケ地看板の設置など、ロケ地を活用した観光にも力を入れています。ロケ候補地、エキストラの募集、映画やドラマなどの撮影にご協力いただけるロケ候補地やエキストラを募集しています。詳しくは市ホームページを見てください。問い合わせ先、商業観光課。神崎遺跡出土土器圧痕ワークショップ、遺跡から出土した土器に残る圧痕の型取りをして、土器に混入したものを調べる神崎遺跡出土土器圧痕ワークショップの参加者を募集します。圧痕とは、粘土に入り込んだ虫や植物が土器を焼いた時に穴として残った痕跡です。圧痕を見ることで、発掘調査では見つけることが難しい虫や植物、食べ物などを知ることができ、土器を制作した当時の生活環境を調べることができます。講師は明治大学黒曜石研究センター客員研究員の佐々木由香さん。小さな土器の破片に開いた穴から縄文時代を知る大きな情報を取り出してみませんか。日時、2月8日土曜日午前9時30分から午後3時、22日土曜日午前9時30分から午後4時、3月7日土曜日午前9時30分から午後4時、全3回、場所、神崎遺跡資料館、対象、中学生以上で2月8日に必ず参加できる方、定員13人、 申し込み順、持ち物、エプロン、拡大鏡、昼食、申し込み方法、1月6日午前9時から生涯学習課、電話 70-5637、問い合わせ先、生涯学習課、ここに、アッコンの型取りをしているところの写真があります。
神奈川の遺跡展、縄文と弥生、時代と文化の転機を生きた人々。県内各地の発掘調査で出土した資料をもとに、テーマ、縄文時代から弥生時代への移り変わりに沿った展示を行う、神奈川の遺跡展、縄文と弥生、時代と文化の転機を生きた人々を開催します。展示品は、上土棚南遺跡、綾瀬市や、杉田貝塚、横浜市、石上遺跡、茅ヶ崎市など、県内各地の縄文時代後期から弥生時代にかけての遺跡出土資料です。ミニコーナーでは、土偶を展示します。上土棚南遺跡、綾瀬市出土の土偶だけではなく、本市出土土偶とそっくりと言われた、秦野市出土土偶を並べて展示します。一緒に展示されるのは今回が初めてです。1月12日日曜日と1月19日日曜日には、県職員による展示解説も行います。午後1時30分から1時間程度。県内で出土した様々な資料と、市内で出土した資料を合わせて見学できます。綾瀬が辿ってきた歴史の変化を、県全体の歴史から見ることで、改めて綾瀬の縄文弥生時代を学びませんか？日時、1月9日木曜日から26日日曜日、午前9時から午後4時30分、1月13日月曜日祝日は休み。場所、市役所7階市民展示ホール。主催、神奈川県綾瀬市。展示を通して変化を探る縄文から弥生時代の暮らし。今回のテーマである縄文から弥生時代は、狩猟採集社会から稲作農耕社会へと変化する転機であり、生活様式が一変する歴史上の大きな転換期であったといえます。世界的に気候が温暖化した縄文時代中期には、大きな集落が多く作られるようになりました。その後、縄文時代後期の終わり頃から晩期にかけて、人々が生活していた跡が大きく減少します。世界的に寒冷化したことによる食料の枯渇が原因だとされ、その危機を乗り越えるために稲作が取り入れられたと考えられていました。しかし、近年、縄文時代後晩期の研究が進み、新たな分野の食料を確保するために、寒冷化に合わせて新たな食文化を積極的に取り入れていったのだと考えられるようになりました。展示を通して変動する自然環境に適応した人々が、新たな暮らしを積極的に取り入れていたことに着目して、縄文時代から弥生時代へと移り変わる時期をどのように暮らしたのかを探ります。問い合わせ先、生涯学習課、電話 70-5637。この記事には2枚の写真があります。1枚目、上土棚南遺跡出土の頭部の欠けた土偶の写真。2枚目、上土棚南遺跡出土の発見された時の土器で、土の中に埋もれていて、土器の上部の一部は欠けている写真です。写真終わります。 農業婚活、綾瀬で一期一会。農家との出会いのきっかけを作るため、農業婚活、綾瀬で一期一会を開催します。市内の農家と一緒にいちご狩り体験をし、懇親会を通して交流を深めます。日時、2月16日日曜日、午後1時から。場所、海老名駅集合、解散。対象、25歳から45歳の独身女性。定員10人、抽選。費用1000円。主催、綾瀬市農業後継者育成対策協議会。申し込み方法、綾瀬市農業後継者育成対策協議会事務局。農業振興課内にある申し込み用紙に記入し、市ホームページからダウンロードか、1月31日までに郵便番号 252-1192 市役所綾瀬市農業後継者育成対策協議会事務局農業振興課内へ郵送。消印有効か、e-mail アドレス wm.705622@city.kanagawa.jp 問い合わせ先、綾瀬市農業後継者育成対策協議会事務局。電話 70-5622。 ここに参加した人がホテルで会食している写真があります。ものづくり再発見。綾瀬のものづくりを支える多様な人材から、父ちゃん、母ちゃん、あんちゃん、ワンちゃん、ワンチーム、諏訪園さん夫妻と息子、そこに愛犬心が加わる3人と1匹の家族経営である石川金型製作所。バイク部品など鋳物の型を設計、製造する会社だ。鋳物は生き物。愛情を込めてやれば良いものが出来上がると熱意を込めてものづくりを語る3人。そんなものづくりに熱心な家族も、会社から一歩外に出ると、家族で応援しているプロ野球チームの話で持ちきりだ。他のチームも気になるけれど、ワンチーム、家族で同じチームを応援せざるを得ないでしょ、と笑うお母さん。市内の草野球チームに所属している息子さんは、休日、試合の帰りに工場へ立ち寄り作業をすることも、ものづくりが生活の延長にあり、生活の延長にものづくりがある。ものづくりも野球もワンチームであることが大切。一人も欠けてはいけない。父ちゃん、母ちゃん、あんちゃん、ワンちゃん。趣味もものづくりも家族一丸となって汗を流す諏訪園さんの工場には、ものづくりへの愛と家族の絆で溢れている。問い合わせ先、工業振興企業誘致課、電話 70-5661。 ここに愛犬心ちゃんを抱いている笑顔の諏訪園さん一家の写真があります。